77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月9日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日まずはですね、今年開館20周年を迎える長崎歴史文化博物館で現在開催中の展覧会、開館20周年記念特別展、つながるリンパスピリット神坂石火をご紹介します。近代京都において図案家、画家として染色、陶芸、漆芸から室内装飾、造園と幅広く活躍した神坂石火、彼が手本としたのが江戸時代、本阿弥光悦、俵屋宗達、尾形光琳、堺宝一と断続的に受け継がれ、美術工芸の幅広い分野に影響を与えたリンパでした。この回のこの作品展では、石火が手本とした江戸時代のリンパの美の潮流をたどり、暮らしを彩るデザインを生み出した近代リンパ神坂石火の多彩な世界を紹介するという内容になっています。私ですね、先日内覧会で鑑賞させていただきました。石火の世界の、石火の作品の数々を見て、柔らかいタッチの絵に、ふわっとした温かさをすごく感じたんですよ。そんな中でも印象的だったのが、真正面を向いた金魚の絵だったんですよね。普通ですね、金魚の絵って横向きのものが多いかと思うんですけれども、あえて、真正面から描くという、石火のユーモアも含まれていて、見てて楽しかったんですよ。ああ、真正面から見た金魚ってこんな感じなんだろうな、なんて思いながら見てました。その他にも陶器もいろいろありましたし、中でも長崎ゆかりの作品っていうのがありまして、石火がデザインした月町の奥んちの笠鉾のタレがあったんですよ。奥んちの笠鉾って毎年見てるんですけど、月町の笠鉾のタレって石火がデザインしたと思って、今回まじまじと見たんですけど、なんかね、やっぱり素敵でしたよ。そんな風にしてですね、見どころいっぱいの作品展でした。そして、この石火のですね、グッズなんかもたくさん売ってまして、私図録を購入したんですけれども、お家に帰ってその図録なんかも見て、また温かいふわっとした石火の世界に浸って今も癒されています。ぜひグッズコーナーもですね、ぜひ図録なんかも手に取ってご覧いただきたいと思います。ぜひこの機会に展覧会お楽しみください。開館20周年記念特別展、つながるリンパスピリット神坂石火、こちらは6月1日まで長崎歴史文化博物館で開催中です。その他にもですね、今年開館20周年ということで、長崎歴史文化博物館では妖怪お化け浮世絵展、そして江戸時代の五島列島、そしてセンスのある展覧会と素敵な作品展、続々開催されます。ぜひ開館20周年の長崎歴史文化博物館の展覧会にもこれから注目して楽しんでいただけたらなと思います。さあ、今週も素敵な作品たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。カップルズ 4K レストア版、クーリンチェ少年殺人事件、ヤンヤン夏の思い出などで知られる台湾の名匠エドワード・ヤン監督が1996年に手掛けた青春映画、 ヤン監督による新台北三部作の第2作目の作品で、1990年代の台北を舞台に欲望を追い求める若者たちの悲劇と希望を描いた作品です。実は私今回初めてエドワード・ヤン監督作品を見ました。この作品見てから時間が経つにつれて頭の中にこう蘇ってくるっていうか、じわじわじわっとこう来たんですよね。90年代の台北の風景も感じられて、今回この機会に鑑賞できてよかったなと思った作品でした。ぜひこの機会にスクリーンでお楽しみください。カップルズ 4K レストア版、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシエマなどで公開になります。続いての作品は新世紀ロマンティクス。中国の名匠ジャンクーが制作期間に22年をかけ、21世紀初頭から劇的な変化を遂げた中国の街を一人の女性の人生の変遷とともに捉えたドラマです。主人公チャオを演じるのは、これまでもジャンクー監督作で主演を務めてきた監督の奥さんであるチャオ・タオ。監督の過去の作品青の稲妻、超高エレジーなどの本編映像や未使用映像、ドキュメンタリー映像なども使用しながら、実際の24歳、29歳、45歳のチャオの姿とともに変化していく街の景色を映し出します。2024年第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作で、第25回東京フィルメックスでオープニング作品として上映されました。こちらのですね、ジャック監督作品も私初めて鑑賞しました。正直ですね、ちょっとこう難しいかなと思ったりもしたんですけれども、この奥さん、主演を演じた奥さんのチャオタオさんがね、なんかすごく魅力的で印象に残りました。ぜひこちらもこの機会にスクリーンでご覧いただきたいと思います。新世紀ロマンティクス、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。各作品詳しい情報は各作品の公式ホームページをご覧ください。さあ、現在長崎県美術館で開催中の作品展、金曜ロードショーとジブリ展、皆さんもう行ったっていう方もいらっしゃると思います。私もね、こちらの作品展内覧会で見てきました。もう本当に楽しい作品展でした。インスタグラムやフェイスブックなどにもこう写真と一緒に載せてるので、ぜひこちらもですね、私のインスタグラムとかフェイスブックもチェックしていただきたいんですが、こちらの作品展改めて、たっぷりご紹介したいと思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。クイワ。1950年代メキシコシティ、退屈な日々を酒や薬でやじ過ごしていたアメリカ人駐在員 D は、美しくミステリアスな青年ユージーンと出会い、一目で恋に落ちます。乾ききっていた D の心はユージーンを渇望し、ユージーンもそれに気まぐれに応えるんですが、求めれば求めるほど D の子供くは募っていきます。やがてリーはユージーンと一緒に人生を変える体験をしようと、彼を幻想的な南米のために誘い出すが、という君の名前で僕を呼んで、ボーンズ&オールのルカ・ガダニーノ監督が007シリーズのダニエル・クレイグを主演に迎え、1950年代アメリカのビートジェネレーションを代表する作家ウィリアム・S・バローズの自伝的小説を映画化した作品です。自分を保てないほど一途に相手を求める主人公リーを演じたのがダニエル・クレイク。新たな魅力で演じきり、2024年第96回ナショナルボードオブレビューにて主演男優賞を受賞しました。 まあ、その他にもテレビドラマアウターバンクスのドリュー・スターキーがユージーンを繊細に演じ、アステライドシティのジェイソン・シュワルツマン、ファントムスレッドのレスティ・マンビルなどが共演しています。この作品、2022年第81回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品されてた作品でもあります。まあ、A24 作品なんですよね、この作品。まあ、前半と後半とはまたガラッと違う雰囲気に変わる展開がね、 A24 作品らしいなーなんて思いました。まあ、孤独が伝わるこうダニエル・クレイクの演技がね、ものすごく素晴らしかったんですよ。あの007の時のジェームズ・ボンドのあのキリッとこうりりしいこうかっこいい感じとはまたね、全然違う雰囲気だったんですよね。さすが役者さんだなぁなんて思いました。そしてドリュー・スターキー、またこの二人のやりとりがね、ものすごく良かったんですよ。こちらの作品、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。クイア、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は、裏社員、スパイやらせてもろてます。複合商業施設建設のため、寂れたシャッター商店街を取り壊すよう社長から指令を受けた阿川建設の裏社員。しかし、ライバル社の川端建設も同じ目的で裏社員を商店街に潜入させていました。町の大地主をターゲットに、裏社員同士が火花を散らすものの、なぜか動けば動くほど商店街の人たちに愛されてしまう裏社員たち。一方、潰れかけの商店街には立て直しを図ろうとする熱血感や謎多き訳あり男、彼らに恋心を抱かせる幼馴染や婚約者も現れ、それぞれが騙し合い手を組むことで事態は思わぬ方向へと転じていくという人気アイドルグループ WEST のメンバー7人が全員で主演を務めるオリジナル映画作品です。表向きには解決できない問題を秘密裏に処理する裏社員と呼ばれる会社員たちが、複合商業施設建設のためシャッター商店街を取り壊すという社名のために奮闘する姿を描く痛快アクションコメディです。監督は G メンなどを手掛けてきたルトー東一郎さん。キャストはウエストのメンバーの他にも、常松ゆりさん、森かすみさん、郷力あやめさん、藤原紀香さん、竹中直人さんなどが出演しています。まあ、この作品ですね、アップテンポでノリがよく展開していく感じで楽しく見れる作品でした。そしてですね、ウエストの皆さんのアクションシーン、これがまたすっごくかっこよかったんですよ。楽しさにの中にあるこのかっこよさ、ここ一番の注目だと思うんですけれども、まあ、これを見たらですね、ウエストのファンがまたババババババって増えるんじゃないかななんて思いました。ぜひ大きなスクリーンでウエストの皆さんの活躍ご覧ください。裏社員、スパイやらせてもろてます。こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は、パディントン消えた黄金鏡の秘密。パディントンはローグマホームで暮らすルーシーおばさんに会いに、ブラウン一家と共に故郷ペルー旅行へ出かけることに。まあ、しかしルーシーおばさんはメガネと腕輪を残して失踪していました。パディントンたちはルーシーおばさんが残した地図を手がかりに、インカの黄金鏡があるというジャングル奥地へと向かうんですが、そこには家族の絆が試されるパディントンの秘密が待ち受けていたという、イギリスの小説家マイケル・ボンドによるロングセラー児童小説を実写映画化したパディントンシリーズの第3作目で、今回はパディントンの生まれ故郷である南米ペルーを舞台に、大切な家族を探しながら繰り広げる大冒険を描いています。前2作に続いてベン・ウィーショーがパディントンの声を務め、ヒュー・ボネビルがブラウン家のお父さんのヘンリー、マデリーン・ハリスが娘ジュディを演じています。そして母メアリーを前作までのサリー・ホーキンスに代わり、エミリー・モーティマーが担当しています。そして日本語吹き替え版では松坂桃李さん、古田新太さん、水戸夏目さんが続投し、吉田羊さんがシリーズ初 家で声優を務めているっていうところも見どころの一つです。私も大好きなんですよ、パディントン。またスクリーンで会えるってこう嬉しい気持ちでワクワクしながら鑑賞しました。まあ、今回ですね、初登場のオリビア・コールマン、まあ、大女優さんのパディントンの世界でのコミカルの演技もさすがだったんですよ。なんかこう憎めない彼女の役どころが何とも魅力的でした。そしてもう一人、アントニオ・バンデラス、もうアントニオ・バンデラスがですね、一人6役演じるんですけれども、こちらもぜひ注目していただきたいと思います。まあ、パディントンの話は面白いだけじゃなくて、家族の在り方だったり、大切なものを見直すことだったり、パディントンの物語って大切なことをこう改めて思い出させてくれるんですよね。まあ、今回も素敵な物語でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。パディントン消えた黄金鏡の秘密、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ミステリアススキン。カンザス州の田舎町ハッチンソン、1981年の夏、リトルリーグのチームメイトである8歳のブライアンとニールは、子供たちへの性加害を常習的に行っていたコーチにより人生を大きく狂わされてしまいます。精神的ショックから記憶を失い、後遺症に苛まれるブライアンは、自分は宇宙人に誘拐されて記憶を失ったのだと思い込む一方、ニールはコーチと自分の間には愛があったと信じ、彼の影を追い求めて年上の男を相手に体を打って暮らすように。空白の記憶を取り戻そうとするブライアンは、繰り返し夢に現れる少年がニールであることを突き止めるが、という少年期に受けた性被害により心に深い傷を負った2人の少年の行く末を描いた青春ドラマ。スコット・ハイムが自身の経験をもとに執筆した小説謎めいた肌を原作に、ドゥーム・ジェネレーションのグレッグ・アラキが監督・作脚本を手掛けました。キャストはブレイク前のジョセフ・ゴードン・レビットがニール、後にブルータリストなど映画監督としても活躍するブラッディ・コーベットがブライアンを演じました。まあ、日本では長らく劇場未公開のままだった作品が今回劇場初公開となります。まあ、この作品を見ながら心の痛みと悲しみ、それが一体ほど伝わってきたんですよ。まあ、残酷なテーマの話ではあるんですが、演出、カメラワーク、そして音楽がね、素晴らしかった作品です。ぜひこの機会にご覧ください。ミステリアススキン、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは、風の谷のナウシカより遥かなる知恵を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。